こんばんは。ご一緒に聖書に向かっていきましょう。ペテロの手紙第2、では2章1節から3節をご一緒にお読みしましょう。ペテロの手紙第2、2章の1節から3節です。はい、お読みしましょう。しかしイスラエルの中には偽預言者も出ました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるようになります。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことさえして、自分たちの身に速やかな滅びを招いています。そして多くの者が彼らの公職に習い、そのために真理の道がそしりを受けるのです。また彼らは貪欲なので、作り事の言葉を持ってあなた方を食い物にします。彼らに対する裁きは昔から怠りなく行われており、彼らが滅ぼさないまでいることはありません。お祈りします。天のお父様、あなたの御言葉こそ真理で、私たちを性別してくださることを感謝します。どうか読んで分かった気持ちになるのではなくて、あなたが教えてくださる、聖霊様によって示してくださる真理を受け取ることができますように助けてください。イエス様の皆を呼び続けて、私たちが真理からそれることがないように、どうか私たちを助け、お守りください。主よ、どうぞあなたの御臨在の中に私たちを引き入れてくださり、もっとあなたを知ることができますように。ふさわしくないものですが、憐れみのうちに隠してお持ちください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今日本当に久しぶりにちさ子さんが来てくれました。改めて歓迎します。ようこそ、お帰りなさい。はい、お願いします。また今晩も YouTube で礼拝会をご一緒の皆様、ありがとうございます。感謝します。使徒ペテロはこの2章の中で、警告を発しています。1章の中で既に彼は言っていますけれども、自分が世を去る時が近づいている、だからあなた方にぜひともこれだけは知っておいてほしい、覚えておいてほしい、これを思い起こさせたいのですと語っているわけです。で、その中で具体的に2章から語り始めています。イスラエルの中には偽預言者も出ました。これは旧約聖書の時代のことです。旧約聖書の中に、イエス様が旧約聖書全体を律法と預言者というふうにまとめて言われました。律法と預言者ということは旧約聖書全体を指している言葉です。時には律法と預言者と詩篇という言葉で旧約聖書を表しました。律法というだけでも旧約聖書のことを意味します。旧約聖書は神様が守りなさいと言われた律法、そして神様が律法を守らずに神様に逆らい続けた民に預言者を使わして語られたのが預言書、また神様に霊感された人たちが聖霊様によって感じて、歌をもって神様を褒めたたえ、歌をもって預言をし、歌をもって教訓を与えたのが詩編です。厳密に分けると、その他に黙示書と言われるダニエル書があって、そして知恵の言葉っていうのが、全部で5つぐらいのグループに分けられますけれども、旧約聖書の大部分を占めているのは預言書です。預言者は神様の民が神様を第一としないで偶像を礼拝してしまい、神様の御心に反した結果、 使わされた預言者たちが語った言葉です。そう考えると悲しい歴史です。たくさん預言書が、預言の言葉がたくさん書いてあるのは、イスラエルの民がどれほど神様に不従順だったかということを表しているものです。同時にそれほど不従順な民なのに、神様はずっと預言者を使わして語られたんです。不従順な民に、聞こうとしない民に。その民は預言者を捕まえて殺したんです。それでも次の預言者を神様は使わしました。神様から使わされた本当の預言者は、人々が聞きたくないと思う言葉を語りました。あなた方のやっていることは間違いだ、神様に立ち返りなさい。偽預言者は人々が聞きたいことを語ったんです。大丈夫、必ず勝利だ、必ず祝福される。そうならなかったんです。それにもかかわらず偽預言者が出ました。使徒ペテロは新約聖書の時代になって、偽預言者が出たように偽教師が現れると言っています。これはペテロが言ってるだけではありません。イエス様もおっしゃいました。多くの偽預言者が現れる。私たちの時代にそれはもうずっと起こっています。たくさんの偽預言者が出ています。偽教師が出ています。どうやって見分けるんでしょうか。ここに書いてあることはその一部です。偽教師は何が特徴だったか。滅びをもたらす異端、聖書が教えていないことを真理だとして教えることです。神様が言ってもいないことを神様が言っているかのように語ることです。自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことさえしている。偽教師が言うことはいつもどこかでイエス様を否定することです。どこかでイエス様の全部を否定しないかもしれないんです。ヨハネの手紙を読むと、イエス様が人間となって肉体を取って来てくださった神様であるということを否定する者は反キリストだと言っています。私たちはそんな当たり前のように信じているのかも、信じていると思っているのかもしれませんが、イエス様が肉体を取って人間となって来てくださった、間違いなく人間となって来てくださった間違いのない神様だというのが聖書の大事な教え、中心の教えなんです。偽教師は何を言ったか。ここで偽教師と言われているグループのことはグノーシス主義と呼ばれているんです。グノーシスというのはギリシア語から来ているようです。でそれは知ること、認識することという意味ですと言われています。何を知るのか、何を認識するのか、そこが問題ですが、このグノーシス主義の人たちはこの世界には悪がある、神様は悪を作るはずがない、だから神様が作った良い世界がどこかにあるはずだ、しかし見える世界は悪なのでそれは神様ではないというふうに考えて、善と悪とをくっきり分ける、二元論と言いますよね。その上で物質は悪なんだ基本的にというわけです。肉体も物質 だから肉体は悪だ、善なのは目に見えない神様、そして霊である、あるいはイデア、イデアというのは考え、痛いっていう方言じゃないですよ、ね、イデアじゃないですよ、イデア、アイディアという言葉の元の言葉です。考え方、それが尊いのだ、それが価値があるの、良いものなのだ、しかし肉体は悪なのだ、これがグノーシス主義です。そのグノーシス主義にも2つの流れが生まれました。肉体は悪だから何とかして肉体を打ち叩いて肉体の欲望に逆らっていくという禁欲主義、結婚しない、あまり物を食べない、汚れたものに関わらない、そういう流れと、どっちみち悪なんだから体がやることは何をやっても影響ない、だからやりたい放題やりなさいという両極端です。グノーシス主義って言ってもこの2つの大きな違いがあったんですね。でここで言われているのはその後の方です。肉体はどっちみち悪で本物じゃないんだ、だから肉体が何をしても構わないと言って、公職に、彼らの公職に習いと言っています。公職っていうのは性的な不死だらなことですね。欲望のままに何でもやる、そんなことが宗教っていうか、彼らは自分たちもクリスチャンであるかのようにそういうことをやったんですよね。それが教会の中にも影響を与えました。だから使徒ペテロはここで警告しているんです。で彼らはそんな風にしていて大丈夫だと思っていても速やかな滅びを招いているとここで言っています。今朝の礼拝会では11年前に南アフリカから来てくれたボランティアの一人が来てくれました。南アフリカから9人でしたかね、いや10何人いたかな、ちょっと数は正確に覚えてないですけど、本当によく働く若者たちが震災の後の手伝いに来てくれました。そしてその若者たちが南アフリカに帰った時に献金を集めてくれて、100万円近い献金を寄せてくれて、私たち教会の音響設備を買うことができました。あ、僕スイッチ入れてないよ、ごめんなさい。で今私たちが使っているマイクとか、ちょっと壊れてしまいましたけども、後ろに立てかけてあるキーボードとか一揃い、そのお金で買わせていただきました。そのうちの一人のイボット兄弟が自分の仕事の上司を連れてきてくれたんですけれども、イボット兄弟は今アメリカに移住して、アメリカで400人を抱える会社の、まあ、ジュニアリーダーの一人として活躍していますが、しょっちゅう宣教旅行に行きます。熱心にイエス様に従っている兄弟です。私は自分が恥ずかしくなりましたけれども、その彼が話してくれました。会社の中で同僚のほとんどがクリスチャンではない、自分は気をつけながらそういう人たちに伝道してきたけれども、人々はほとんどバカにして耳を傾けなかった。ところがそう言いながら人々は自分を見ていた、観察していた、言ってることとやっていることに矛盾がないか見ていた。そして最近になって神様からずっと前から言われていた40日間断食をしなさいって言われたことをついに実行したんだそうです。職場に毎日通いながら断食をしました。 職場では会議があります。食事の時もあります。彼は食べない。できるだけ目立たないようにした。そのうちにイエス様のことを話すと馬鹿にしていた連中が、お前がクリスチャンだってことは分かってんだ、神様に祈ってるだ、お前断食してるだろう、自分は何も言わないのに言ってきたって言うんです。その話を聞かされて思いました。本物は行動で分かる、偽物も行動で分かる。私は大丈夫だろうか。以前ずっと神様、私を本物にしてくださいと祈っていた祈りを、自分はこの頃していなかったなと思わされて反省しています。本物でありたいなと思います。本物のクリスチャン、まあ、いろんなメッセージがありますけど、中にはそのプロフェッショナルなクリスチャンという言葉を使った先生がいました。私にはよく分かんないんです、プロフェッショナルクリスチャン、まあ、その先生に聞いてみようと思いますけどね、いつかね、機会があれば。いや、私は本物のクリスチャンでありたいです。だからどこを見られても、どこを切られても、のイエス様の血が流れるっていうか、クリスチャンの血が流れる存在でいたいなと思います。そうしないと真理がそしりを受ける。真理の道、イエス様の道がそしりを受ける。そうなんですよね。有名なアメリカのテレビ伝道者が、実はとんでもない性的な不自然なことをやっていた、全国ニュースになります。そして真理の道、イエス様の道がバカにされてしまう。神様が私たちを本物にしてくださいますように。そういうことで考え方から行動が生まれていきます。考え方が狂うと行動も必ず狂っていきます。私たちがイエス様にふさわしい歩み方、生活の仕方をするのには、正しい考え方が必要です。だから神様は御言葉、聖書を通して、ローマ人への手紙12章の2節を通して、あなた方は心を一新されることによって新しくされなさいと言われています。私たちの新しくなる振る舞いは、心や考え方が全く新しくされることによって起こるんです。神様は私たちをいつも新しくしてくださることです。もし私が、ああ自分はここが足りなかったなと思ったら、私は神様にお願いするしかありません。自分でこれが足りないと思っていても、改めることができないという経験をします。まあ、いつもではないですけど、皆さんはしたことないですか。そういう時に神様が私たちを助けてくださる、聖霊の神様が私たちを助けてくださる助け主なんです。助け主を使わそうってイエス様が言われたんです。私たちには助けてくださる聖霊の神様がおられるので、神様どうぞ私を助けてください、本物として歩むことができるようにお助けくださいと祈ることができる。そうしたら神様は必ず助けてくださる。それを知ることができます。そのようにして私たちが真理の道からそれないように、真理の道がそしりを受けないように求め続けていきましょう。偽物は性的な道徳が乱れるだけではなくて、貪欲だと言っています。欲が深いんです。私利私欲のために人を利用するんです。だから作り事の言葉を持って食い物にする、これはあなたの財布を狙うということです。私が牧師製造工場におりました時、牧師養成学校にいた時に、金持ちになりたければ新興宗教をするってことだよって先輩たちが言ってました。 教祖になると確かにお金は入るようです。前日なんとかの科学っていうところの大川なんとかさんが死にました。まだ60代、ものすごいお金を持っていたそうです。新興宗教は金が儲かるということは、そういうことをやるリーダーは貪欲だということです。すいません、はっきり言っちゃって。いや、すみません、謝る必要ないですよ、何もね。人間には欲があります。むさぼりの心があります。誰でも同じです。私もそうです。でもそういうものに従わないようにイエス様は私たちを清めてくださるお方です。そういうものに流されたり囚われたりしないようにイエス様は命を捨てて私たちを買い取ってくださいました。自分たちを買い取ってくださった主、そのイエス様を否定する、キリストは人間にはなってなかったんだ、あれは幽霊だとかっていうのをグノーシスは言ったわけです。本当のキリストは十字架について死んではいないんだ、死ぬ直前に体から離れていったんだ。何が何だか分かんないですよ。もう聖書の時代に、1世紀にすでにそれが起こっていたんです。そしてこのグノーシス主義っていうのは3世紀ぐらい、これから2、300年してからさらにヨーロッパ中に広がるようになりました。今でも同じことが続いています。似たようなことは続いているんです。悪魔がやることは新しいことはありません。神様に逆らい真理の道を汚していくと必ずその裁きが来ます。私たちは大丈夫でしょう。でもだからあまり考えなくていいのではありません。そういうものが蔓延している世界に私たちは生きているんです。そしてそういうことが教会の中にも入り込んでいるんです。私はこう裁かないように気をつけなければいけないんですけれども、世界の教会、世界中の教会の流れは多くがアメリカの教会によって影響されます。アメリカで生まれてきたものが世界中に影響していくっていうパターンがあります。今日来てくれた2人の兄弟、アメリカに住んでいますから、いろんなものを見てきています。そんな話にもなりました。アメリカを中心に世界中に広がっていった一つの流れが繁栄の神学と呼ばれます。神様を信じたら繁栄する、お金持ちになる、贅沢ができるという教えです。だから神様の子供、王の身分なんだからケチなことを願うな。自動車をください、中古じゃない、一番高い車をお願いしろ、真面目に言われてみんながアーメンと叫ぶんですよ。祝福されたい人はみんな手を挙げる、祝福されたい人は献金しなさい。なんでそこにつながるのか分かりませんけど、で油注がれている牧師のもとに献金を持ってきなさい、講壇に立っている牧師のところに人が殺到する、献金を置いていくんです。この捧げられた献金があなたの御用のために使われますようにという祈りはないです。全部牧師が取っていくんです。牧師は確かに繁栄するんです。立派な家に住んで立派な車2台も3台も持ってということがしょっちゅう起こっています。それがキリスト教と呼ばれてしまうんです。そして真理の道がそしりを受けるのです。神様が私たちを助けてくださって、本当に心と思いが真理の光で照らされますように。日本で優れた クリスチャンが何人もいらっしゃいますけど、その中の一人は大阪女子大学で教授をなされた方です。経済学の教授をなされた方です。梅野隆先生。その先生がある本の中で書いていました。どんなビジネスもイエス様を信じるキリスト信仰の原則に従ってやっていたら、この世の中に貧困はなくなります。なぜならキリスト信仰者にとってのビジネスというのは、ここまでで十分ですという限度を知ることだからって言ってるんです。節制を知る。でもビジネスの世界ではもっと儲けるためにどうしたらいいかということの連続です。私たちはビジネスマンでなければそういうことはわからないのかもしれませんけれども、私がヨーロッパに行った時にいろんな人がいろんなことを言ってくれました。日本車がブームになり始めていた時でした。53年ぐらい前で、ノルウェー人たちが言いました。日本車はいい車だ、だけどすぐ錆びる。ノルウェーは雪国ですから、道路が凍りつかないために塩をまいていたんです。で、日本車の鉄板は薄かったんです。確かにメルセデス・ベンツとかボルボとかっていう車と比べると日本車の鉄板が薄いので、すぐに錆びて穴が開くんです。でもヨーロッパ車はちょっとぐらい錆びても穴なんか開かないんですね。大きな違いを感じました。日本車は安かったんですけど、どっかで経費を削ってたんですよ。で、安かろう悪かろうっていうことが最初は言われてたんです。でも日本人はそういうことを学習してどんどん質を上げていきました。今では日本車っていうと世界のトップレベルです。良くなりました。それにしても未だに日本車は部品が手に入らなくなると言われています。 5,6 年すると部品がなくなるんですって。日本車の部品故障したら部品がないので買い替えなきゃいけなくなるんです車を。その中で板金屋さんの中にはすごく腕のいい人たちがいて、自分で部品を作っちゃう人たちがいるんですね。そういう人がいるとありがたいんですけども、みんながそうとは限りません。別にこんなこと詳しく言わなくてもいいんですけども、何を言いたいか、今の世の中のシステムは貪欲むさぼりにのシステムになっているんです。少しでももっと儲けるためにどうすればいいか、そのために消費者と言われている私たちは気がつかないうちにどんどん買わなければいけない、買い続けなければいけないという循環の中に生かされているんです。私は別に答えを持っているわけではありませんが、ただ神様が私たちに願っておられることは、むさぼりに従って生きることでないことは確かです。私たちは限度を知る。これだけあれば十分です、これだけあったら生活していけますというところで、どんなビジネスの人たちもそこにきちんと焦点を合わせていったら日本の経済は回復するんですよ。そうじゃな、そうならないんです。現実には教会の中にさえむさぼりが入ってくるんですね。だから私たちはイエス様が必要ですし、聖霊様が必要です。見た目にはうまくいくように見えても、でもそれは必ず失敗していく、必ず滅びに向かっていく、 神様はそれを放っておかれないからです。私たちはいつも聖霊の神様に助けていただいて、真理の光で照らされて、御言葉の真理を学び続けていきましょう。受け取り続けていきましょう。読んで分かったっていうのはないと思います。読んだ言葉の中で神様あなたは何を語っておられるんでしょうか、私に教えてください、求め続けていきましょう。私もそうしないと分かったつもりになったようになってしまうんです。で、何も分かってないんですよ。で、何も分かってないってどうやったら分かるかっていうと、どうやったら分かりますか。自分は何も分かってないなってどうやったら分かりますか。行動になってない時です。自分が御言葉を行動にしていない時、ああ自分は分かっていない、分かります。神様、どうかあなたが御言葉を開いて光を放って私を照らしてください。必要な理解を与えてください。悟りを与えてください。その祈りを忘れてはいけない、怠ってはいけない、この頃も改めて思わされています。そうやって祈って、聖書の言葉を読んで、分からなくてもいいんです。必ず分かるところはあります。まあ分かる、悟らされるところがありますから、そこを受け取っていき、それを実践していけばいいのです。神様はそれを祝福してくださる、次の悟りにつなげてくださる。そのようにして聖書の言葉を通して神様が語っておられることがいかに豊かであるか、私たちはもっともっと知るようになります。神様が悟りを与えてくださるとき、それを行っていくなら、私たちは霊的に成長させていただいて、神様の恵みと聖霊様の助けによって実を結んでいく。自分が努力をするというよりも神様が実を結ばせてくださるという生活になります。そのようになりますように。どうか真理の道がそしられるのではなく、真理の道が進んでいき、人々が真理の道に入ってくるように私たちが変えられますようにお祈りします。天のお父様、どうか私があなたの前にもっともっと本物となりますように助けてください。イエス様が真理であられるように、そのイエス様についていく者として真理を知り、真理によって自由にされ、真理を歩む者とさせてください。天のお父様、今私たちが住んでいる世界は本当に邪悪な世界になってしまっています。その中であなたの愛の中に飛び込みながら、あなたの愛を受け取りながら、ああイエス様、どうぞあなたをいつも見上げながら生きるものにしてください。イエス様の皆を呼び、あなたを、見えない方を見るようにして前に進んでいくことができますように、ご聖霊様がお助けください。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。